送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。よろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日堺市のね、南区の方にお邪魔しまして、
はい、
故郷の家という施設にちょっとロケでお邪魔させていただいてるんですけども、
は
い、
今日は社会福祉法人心の家族の介護福祉士さんで生活相談をされているキム・スヨンさんにお話をお伺いしようと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。
故郷の家というところに、お勤めということで、はい、今どんな感じのお仕事されているんですか？はい、
短期施設利用をできるように、はいはい、サポートをしております。
はい、家族ショートステイみたいな感じですね。
そうですね、はい、で家族様の緊急時の時や、例えば出張とか、はい、観光、総裁で短期的に家を開けなければならない方や、はい、緊急な病気などで介護ができなくなったりという方などが利用できるように面談に行ったり、はい、家族様と相談したりして、はい、ちょっと、はい、利用ができるようにしています。
車も運転して面談行ったり、
はい、そうです、うん、はい、初めはこの辺の道全然知らなかったんですけど、仕事、はい、を担当しながら、はい、もうこの辺の道は結構詳しくなりました。
この故郷の家っていうのはどんな施設になるんですかね？
故郷の家は、はい、あの在日型のための老人ホームで、はい、在日利用者様がふるさとに帰りたいんだけど帰られない、はい、その方が、はい、韓国の文化を感じながら、こう安心してこう過ごせるようにあのサポートしている施設です。
特徴がありますよね。
はいはいはい、そうですね。
ここが堺市南区なんですけど、一応ここがまあ本拠地みたいな感じ。
そうですね、
一番最初に言ったところ
が
ここという
イチゴですね。
イチゴ、はい、大体どれぐらいの時期に至ったんですかね？
1998年ですね。
うん、来年前、
来年にちょうど30歳になります。
30歳の記念式典があるみたいな感じなんですね。はいはい、あといろいろそしたら各地に増えていってるんですよね。
そうです。はい、2号店が、はい、あの神戸で、
神戸、
はい、で3番目が京都で、
都会、なんか都会とかね、
はい、で、はい、4番目が東京です。
はい、あ、東京で、
はい、は
い、大阪の生野区にも、はい、あのデイサービスがあります。
あ、そうなんですね。
はいはい、
在日の方がこう故郷にいるように過ごしていただけるという感じで。
そうですね。
利用者さんはもう韓国の方ばっかりっていう感じになるんですかね？
いや、そうでもないんです。
はい、
最初の頃は在日の方が結構多かったんですけれども、はい、だんだんなくなって、はい、で地域の日本の方が、はい、あの入ることになって、はい、今はあの逆に日本の方が多く住まれてます。
結構増えてきてるみたい
な。はい、地域の、はい、あの特徴で、こちらは在日方が住まれる、はい、のがあんまりないので、入ってくるのが、うんうん、だんだん減ってますね。
は
い、
あ、そうなんですね。
はいはい、
同じ空間に、はい、その日本の方と韓国の方と一緒に生活してるっていうところですよね。
そうですね。
うん、文化的にはどんな感じになるんですか？
そうですね。
お互いの文化なんですけど、
はい、私もこちらで働きながら素晴らしいなと思ったのが、はい、この文化的に両国の、あの文化を尊重し合いながら共生していくところが一番素晴らしいだと思いました。で例えば、はいはいはい、ここは韓国の文化、日本の文化を、はい、例えとしたら、
はいはいはい、
一番あの韓国の民族的な歌、はい、アリランというんですけれども、はい、そのアリランが聴けるところ、はい、また日本の演歌が聴けるところ、
はい、演歌がね、
はい、代表的な韓国のキムチが食べるところ、はい、日本の、梅干しが食べるところ、
あ、梅干しとか、
また、 韓国語が、はい、あの聞けるところ、はい、話する、はい、あのところ、うん、また日本語がこう聞けるところ、はいはい、もう一個あるんですけど、はいはいはい、韓国のオンドル文化あるんじゃないですか、はい、オンドル文化を味わえる、はい、日本の畳の文化を味わえるところなんですね。
畳もあるんですか？
あります。
あ、そうなんですね、はい。
お互いの国のいいところをお互いがこう味わえるっていうのは、
う
ん、なかなかないですよね、うん、そういう施設って。
キムチと梅干しっていうのは、はい、食事の時に両方出てくるんですか？
そうです、は
い、そうなんです。
なかなかその受け入れるので利用者さんも大変だと思います。
最初は、はい、うん、トラブルとか結構あったみたいんですけれども、はい、もう今はもう全然、はい、うん、そんなことはないんですね。逆に日本の方がもうアリランが好きで、はい、アリランを全部覚えて、はい、歌えることも結構ありますし、
今も一緒に歌えるみたいな、
はいはい。
日本とね、はい、韓国の高齢者の事情の違いっていうか、うん、介護保険とかも含めて、うん、ぜひ教えていただきたいんですけど、
うん、そうですね、はい、韓国の介護保険制度は、はい、あの韓国語で老人長期 療養保険制度というんですけれども、はい、あの日本より8年ぐらい遅く、はい、うん、初めて導入されたんですね、はい、制度創設にあたっては韓国政府から日本がもともと早かったので日本の介護保険について詳しくも調査とか研究をして、は
い、
それで
学ぼうみたいな、
うん、はい、
始めたんですね、
はいはい、それで結構似たような点が結構多いです。
あ、はい、じゃあ日本をベースに
そうですね、
それをやろうみたいな、
はいはい、でしかしあの異なる点もたくさんあるんですけれども、はい、
どんなところが違うんですかね。
まずはあの保険制度の立て方ですね、
はい、
日本ではあの、はい、質村が保険者で、はい、ある独立保険型ですけれども、はい、韓国はあの統一と同じように、はい、医療保険制度、はい、活用系になってます、はい、で医療保険の加入者がそのまま介護保険の加入者になるため、はい、あの被保険者の範囲が日本より
幅が広
くなってますね。広くなって年齢でこう限られてないんです、
はいはい、
その点がちょっと違うんですね。
医療保険を使ったら介護保険も使えるん
ですか？そうですね。
じゃあ、うん、
医療保険の中に
介護保険料も
含まれてくるということですね。あとですね、はい、あのケアマネの、はい、ケアマネによるケアマネジメントが仕組みに日本はなってるんじゃないですか、はい、韓国はちょっと違いますね、はい、介護認定を受けたら、はい、あのこう保険者が国民健康保険公団になります。公団、
公団、
うん、公団になる、
うん、はい、で公団が介護保険の実務の、はい、ほとんどを行うので、はい、日本と比較すると、はい、市町村が高齢者、はい、介護分野から離れています、
はい、市町村ですね、
うん、市町村
ね、
うん、はい、なので韓国は公団と市町村との連携が問題であります。
あ、そうなんですね、
はい、ケアプランというのは特に
ケアプラン
公団
から作成するんですね。
公団の中にケアマネージャーみたいな人がいているんです
ね。ケアマネはないんですね。
ないんですか？
韓国はまだケアマネがなくて公団の職員があれですね、介護保険係というかその方が作成して利用計画書を作って利用するようにするんですけれども、
はい、どこの訪問介護を使うかっていうのは全部
公団が
使う、公団からですね、
公団からヘルパー派遣するみたいな感じ、
公団からここのヘルパーさんを使ってって言われるってことですか？
いや、それヘルパーさんは、はい、あの在宅介護センターから支援するんですけれども、は
い、民間の企業さんってないん
ですか？公団からだから全部公団からですね。
公団、ね、
うん、指示を受けて、はいはいはい、それで、はい、あの各事務所が行うという形になりますね。
で。
じゃあ何でもそこの公団にまず相談に行くってことですかね。
そうです ね、 ね、公団か市長村か、
市長、
はい、市町村か、
はいはい、でそこで介護の介護度っていうのがあるんですよね。
うん、あります。昔はあの3段階まであったんですけど、はい、今はちょっと日本と同じように1から5段階まであります、はい、で韓国は逆になってます。で日本は1が一番軽いじゃないですか、はい、韓国は1が一番重い、
重い、
はい、の方にな
って、ちょっとややこしいですね。
混乱しますよ、
混乱しますね。
ここに結構あの施設見学、韓国から施設見学に来られる方が、単体から来られる方とか、あの大学生とか結構来られるんです。その時こう説明しようとする時にはもう頭でちょっと混乱して、
そうですよね、
どっちかなどっちかなこうしながら、はい、説明するんですけれども、はい、反対になってます。
じゃあ、はい、韓国も何年かに1回また見直しがあって、はい、制度がちょっとずつ変わっていってるっていうことですね。
そうですね、はい、
今のところは韓国でもうまいこと言ってるんですよね、そのやり方で。
そうですね、はい、はい、逆にあの、はい、韓国の方が早くこう定着、短いんだけど介護保険の定着が早かったかなとは思うんです。で、日本のあの良いところ点だけ取り入れて、あのこうしてるから、実行錯誤があったんじゃないですか、日本は。
う
ん、はいはい、いろいろ。でも韓国は、
そこで成功してるところだけ、
そうですね、はい、取り入れてるから、
発言度稼がれた
そうです、そうです、
ところですよ、ね。まあ、高齢者の人口も少ないしね、まだちょっとこう管理もしやすいやろし、
か高齢者の人口も少ないか、
少ない、
そうですよね。
人口何人ぐらいでしたっけ？
5000万人、ちょっと増え、うん、超えますね。
そこでまだ高齢、日本ほど高齢化してんから、ね、
もう一個あるんですけれども、はいはい、言っていいんですか？
はい、全然、
はい、いや、これ話です
か？いやいや、あの、日本で、はい、日本では家族による介護は無償活動であって、はい、外部から事業者によって訪問介護しか介護給付の対象になるんじゃないんですか、
はい、
うん、韓国は訪問ヘルパーが同居してる家族の介護をこう行うことができます。
同居家族の介護も、
訪問ヘルパー資格がある方が同居してる親の、うん、
自分の親を、
はい、
うん、こう介護をすることができます。あの1日あの2時間限度で、はい、それこう介護給付を認められて
保険を降りるみたいな感じ、ね、保険使えるみたいな、
で介護手当というんですね。その分、はい、お金で現金でもらえることができます。
そうなんですね。
親の介護したらその分請求した介護手当、
そうです、
はい、じゃあヘルパーさんになろうって思う人は多いんじゃないですか。
そうです、そうです、自分の親のために親の介護をしながらお金をもらうということがあります。
へえ、
そのヘルパーのお仕事しながら自分の
親も、
はい、しかも手当てもらえる。
そうです、
それやったら目指すやん。
そうですよね、う
ん、私もしました、韓国にいる時、
じゃあ親さん、韓国ではこうですよって言ってきたらいいじゃないです
か。それめっちゃいいですね。
はい、ね、日本ではね、ダメですね。
ダメですよね。
ね、
でもこれから増えますもんね。
うん、
親が通る。
やっぱり日本は自分の家族が親を見るっていうこと
で。それってボランティアじゃないですか。
ね、はい、そうですよね。はい、
下手したら会社辞めて、それでやったら、
ね、収入がないんじゃないですか。
ね、
生活保護を受けなかみたいな仕事、話が結構今、そこにサカスはその辺の問題やってるんですけど、
いいですよね。しかもあのですね、あの高齢者が高齢者をこう介護する、あの家庭で老老介護、介護する家庭に対して、今まだ自己知ってないんですけれども、あの毎月日本の円でいうと3万円くらい支援する案が今検討しているんだそうです。
今実現してないけど、そうしようっていう、
はい、
あ、老老介護もこう今後支援していくっていう話、
これも日本で取り入れたらいいかなと。
カソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。